タックポッドキャスト始まります。2018年9月14日タックポッドキャスト2第9回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお送りします。はい、今ですね9月の13日の明け方4時過ぎです。はい、初めてなんですけどアップルのこのスペシャルイベントを生でちょっと見させてもらいました。その理由っていうのがですね、決して起きてたわけじゃなくって、昨晩ちょっと疲れたんで早めに寝たんですね。8時過ぎぐらい寝たんですかね。8時過ぎぐらいに寝たらですね、夜中の2時ぐらいに目が覚めてですね、6時間経ってますからね。はい、ちょっとなんか寝起きの声みたいな声で申し訳ないんですけど、スペシャルイベントでリアルタイムで見ました。解説で言いますと、予想されていたアップルウォッチの新しいの、そして iPhone の新しいのは出ましたね。 iPad だとか、あとはその他のいろいろ予想されたものは特に出なかったというようです。まずは iPhone ですけれども、なんかすごいなんか出ましたね。まずは iPhone XS と iPhone XS Max ということですね。 iPhone XS の方が 5.8 インチで、 XS Max の方が 6.5 インチ。 XS Max の方は間違いなく OLED ですから有機ディスプレイなんですね。結構いいお値段ですよね。多分 XS の方は 64GB 版で112,800円、2号路版が129,800円、512版が152,800円と。10S Max の方はもうちょっとお値段が上がって、 64GB 版が124,800円、2号路版が141,800円、512版が164,800円ですから、うちの MacBook より高いですね。まあでもね、いろいろな新しいのが組み合わされてますからね、爆速でしょうからね、ちょっといいなと思って。でもね、だけどこっちではなくて注目したのは iPhone XR っていうのが出たんですね。こっちはちょっと安くて、64GB 版が 84,800円、2号路版が 129,800円、512版が 152,800円ですから、まあ、さっきのやつよりはですね、ちょっと安いのかなというふうに思います。一応これは iPhone X 系の廉価版として、安い方としてのモデルなんですけど、十分高いですね。そしてこれ注目している理由は、なんと先週の放送でも言いましたけど、赤が出るんですね。もう最初からプロダクトレッドが出ます。ホワイト、ブラック、ブルー、イエロー、コーラル、プロダクトレッドという風になりますんで、これの大きさの次第によってはですね、まあ、使い勝手次第によってはちょっと欲しいなと思ってます。はい、 6.1 インチディスプレイで、まあ、大きさはさっきの XS なんかよりちょっと大きくなるんですかね。 6.1 インチだから、そうなるとこの XS の方が、小さい方がね使いやすいけれども、ね、私も老眼なんででかい方がいいしって、なんかこうすごく悩んでます。こっちはだからちょっと悩み中ですね。もう買おうと思ってるのは新アップルウォッチです。シリーズ4です。画面がでかくなって新レンズ計測対応ということ。まあ、新レンズが欲しいとかそんなんじゃありませんけれども、もう私もアップルウォッチは2なんで古くなってきましたんで、新しいのが欲しいなとちょうど思っていたので、ちょっとこれは注目ですね。この配信がですね、13日夜中、つまり14日の0時なんですけれども、その14日で予約開始するということですから、ちょっと嬉しいですね。今までアップルウォッチは1、2、3と来たけれども、全くデザインは変わってなかったんですけれども、今回はいよいよデザインも変わってきてですね、大画面化されるということです。はい、大きくなって。まあでもね、相変わらず背面の黒っていうのは変わってませんので、まあ、さらにですね、大きく見えるというふうに思ってます。アップルウォッチのシリーズ4はね、もう予約して買おうかなと。iPhone の方はちょっとね、様子見かなと。だいたい長く SE を使ってたんですが、 SE をね選択してしまって、その後 6S 使ってるんですが、 6S もね薄いんで、SE ほど小さくはないんですが、薄いんで触りやすいですね。8プラ持ってますけど、8プラは両手でないとちょっと触れないんで、ちょっとねあんまり使ってないというのが現状ですんで、今回ね、Apple はこのスペシャルイベントを Apple TV でアプリから配信もしたんですけれども、なんとツイッターでも配信したんですね。ツイッターのリアル動画だからそっちも見ましたし、でいつものように老舗のマックウェブキャスターさんが同時通訳してくれてましたんで、その、ね、編集しながらツイッターを見ながらマックウェブキャスターさんを聞いたり、あとはワンモダの声さんも 同時配信されてましたんで、それを聞きながらという結構楽しいイベントでしたね。というわけで今日のオープニングはアップルのスペシャルイベントで新しい iPhone が3種類、そして Apple Watch のシリーズ4が発売されたということです。以後のですね、ニュース、コメント、それとエンディングはですね、このアップルイベントより前に撮ってますので、ちょっとまた外れなこと言ってたら申し訳ありませんが、それもご愛嬌ということでよろしくお願いします。では、タックポッドキャスト2第9回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年9月10日17時54分にリツイートした記事です。 KDDI 北海道地震で船舶型基地局を初めて運用、新たな支援手段の成果に期待、 RBB Today からの記事です。はい、まず RBB Today というところから初めて拾わせてもらいましたけれども、さまざまなニュースを配信されているんですが、それの IT 部門のところからこの記事は拾わせていただきました。内容としましては、 KDDI は北海道胆振東部地震の被災地において停電等のため機能しなくなっている基地局があるということから、8日夜、9月8日の夜から船舶型基地局による通信エリアの復旧保管を開始しました。まずこの船舶型基地局というものが、まあ、どういうものかということを説明したいと思いますが、その前に通常の基地局のお話です。通常の基地局は皆さんも見たことあると思いますが、ビルの上にあったりだとか、あとは鉄塔の上に立っているアンテナはですね、こうどう言ったらいいですかね、縦長の腕みたいな感じのものですね。それがまっすぐ立っているのが鉄塔の一番上のリング、丸いところなんかにこう3つか4つ立っているというのがアンテナで、下の方のある建物だとか箱ですね、まあ、コンテナみたいなところに伸びていって、その中に基地局の無線機等がありますよ。でそこまでの携帯電話網というものに関してはほとんどの場合は光ケーブルなんかで通信が行われているというものですね。ですので基地局網としましては、そこまではケーブルだとか光ケーブル、とにかく有線でつなぐというのが基本ですね。まあ、それ以外に有線じゃない方法も、まあ、認められてはいるんですけれども、基本的にはやっぱり有線の方が帯域も広い、つまりスピードも速いですから有線を使われているということが多いと思います。でこの船舶型基地局というのは船の上ですから、もちろん有線はつなげないですね。ということで携帯電話網への接続というのは有線ではなくって、なんと衛星通信網を使っているわけですね。つまり衛星通信網を使うということは、インフラ側とつなぐのは、衛星通信を使っているということは、インフラ側につなぐというところは日本国中どこでもいいですね。基本的にこの通信衛星といわれる静止衛星といわれるものは地球の赤道上の高度3万6000キロの彼方にあります。3万6000キロの彼方、ほぼ直上からですので、障害物の影響はほぼ受けないですね。よっぽど高層ビルが立ち並んでいるその道の間とかいうんだったら別ですけれども、船の上なんかやったらほぼ入らないところはありません。携帯電話もとはその衛星回線で結びまして、実際の携帯電話にはですね、船の上につけた基地局アンテナを使ってやるということなんですね。この KDDI はですね、今回の北海道胆振東部地震の被災地で停電で動かなくなった基地局のこの前から保管のためにですね、これをやりました。 KDDI はもともと船を持ってるんですね。なぜかというとですね、 KDDI っていう会社はもともとは KDD と DDI という会社が合併したんですが、 KDD というのは国際電信電話の会社でしたので、国際通信ネットワークを作るためにですね、ケーブルを敷設するという事業が必要でした。大陸間、例えば中国大陸とかアメリカ大陸ですね、北米大陸とか、まあ、他にもいろいろやってるんですけども、そのためのケーブル敷設用の船舶を持っているわけです。今でもですね、この KDDI が持つ子会社が2隻の船を持っています。 KDDI オーシャンリンク、9510トンの船と KDDI パシフィックリンク7960トンという2隻の船を持っています。これは海底ケーブル敷設船と言われるものですね。このオーシャンリンクという船の説明をしておきますと、オーシャンリンクというのは1991年の3月に寄港しまして、浸水しましたのが同年の8月1日、 そして就航、つまり使えるようになったのが92年の2月の18日です。作られたのは三菱重工の下関の造船所で、総トン数が9510トン、全長が133メートル、結構大きいですね。幅が約20メートル。航行能力は15ノットで走れるということで、ケーブルタンクの容量は2300立方メートル。結構大きなタンクの容量があります。というような船です。でこれはですね、KDDI が結構ね、以前から実験を繰り返してですね、船舶型基地局というものを、まあ言ったらいつでも使える状況にしていました。で船っていうのはやはり、あれですね、陸路が寸断された時に強いですので、ここには救援物資なんかも積んでいるということです。KDDI がこれをね、やろうと思った理由は、やはり2011年の東日本大震災で、道路の寸断だとか、先ほど言いました基地局へのインフラとしての光ケーブルがやっぱり切られたりだとか、道路がつながらないということがあったわけですね。そうすることによって基地局の復旧にすごく大変だったわけです。じゃあこれじゃいかんなということで、海側からエリア復旧が可能な場合は、今言った船舶型基地局というものを作りまして、通信を確保しようということの実験を、実証実験をやってたわけですね。今回その実証実験を経て初めての実運用になったということなんですね。まずはですね、9月6日にこの地震が起きましたけれども、震源地近くの発電所が止まりました。そうすることによって北海道全土がですね、周波数が狂ったりして、いわゆるブラックアウト状態になったわけですよね。一応生きている発電所とかもあったんですけれども、火力発電所のタービンってそこに負荷がかかると、タービンの羽がバリバリバリって折れちゃいます。ジェットエンジンと同じような仕組みの大きな風車みたいなのがあるんです。そこにいっぱいフィンがついてますんで、飛行機のエンジンの中に鳥が突っ込んだバードストライクなんて聞いたことあると思いますが、あれがボーン突っ込むとフィンがバリバリバリって折れて、エンジン使い物にならなくなっちゃいますよね。あんな状態で負荷がかかると、フィンが一本パリッと折れる。折れたフィンを他のフィンが巻き込んで、発電タービンがボロボロになっちゃうということがあるんで、自動的にドーンと止まってしまうんですね。そうすることによって、北海道全土が停電するという恐ろしい事故が起こってしまいました。なのでですね、基地局には必ずバッテリーを積みなさいという法律があるんで、バッテリーがあるんですけれども、長い長い停電にはやっぱり耐えられませんので、この船舶型基地局を運用しようとしたわけですね。ですがですね、実はその停電自体におきましては、結局24時間程度でどうにかできたということで、最初ですね、苫小牧港ですね、苫小牧港に横付けしてですね、運用する予定でしたけれども、苫小牧の方は結構早く停電が復旧しましたので、日高町の沖合7キロに移動しまして、周辺地域の数キロをカバーして運用したということなんですね。 4G の LTE と 3G が両方できるということです。結構いろいろできますよね。 KDDI ではさっきも言いましたけれども、2011年の東日本大震災で痛い目に遭いましたんで、その翌年の2012年の11月には広島県の呉市の呉湾において、携帯電話基地局の線状解説に向けた実証実験というのをやりまして、うまいこと言ったわけですね。で、2013年に調査検討の取りまとめをして、そして、鹿児島の方でですね、何度も実験をして、どうにかできるということが分かりました。そしてこの関係法令、電波法の等のですね、改正が行われて、船の上から基地局を開設してもいいということになりましたので、この商用電波ですね、800メガ帯を使いまして、この運用につながったということです。携帯各社はですね、このエンディングでもまたお話ししようと思ってる話題なんですけれども、この災害時いろんな初動頑張ってくれてます。ご存知のようにですね、00000、0が5つのジャパンというような Wi-Fi スポットも開設しててくれてますし、様々なことをやっています。ね、いろんなことやっても、基地局が止まってしまうと、その地域の携帯電話網が死んでしまうということがありますので、この船舶型の基地局というものは何かあった時にですね、大変有用です。何度も申し上げてますが、この地震だとかそういう自然災害に衛星通信網というのは非常に強いです。高度3万6000キロの高さであればですね、大きな地震が来ようが、大火事が来ようが、津波が来ようが、いわゆる宇宙局と言われるものは健在です。その時に地球側、つまり日本の近海であればですね、どんなところでもこれが使えますので、大変有用なシステムだと思います。 KDDI 今回ですね、こういうようなことをしまして、初動からですね、かなり頑張ってくれているというふうに思いました。船を持ってるというのは、何かあった時にですね、海上ルートでということで強いですね。 7月のですね、西日本の豪雨災害でもやはり孤立したところに水を持っていくという時、島嶼部なんかには船で水を運んだというのが大変有用だったという情報もありますのでね、この船舶型基地局というもの、日本のようなですね、海に面した国ではとても有効なものだと思います。これからも KDDI にはしっかりと活用してもらいたいなと思います。2018年9月7日6時3分にリツイートした記事です。チケット購入のアクセス9割がボットにびっくり、知恵比べの舞台裏、 IT メディアからの記事です。このニュースは私も驚きました。チケット購入をインターネットでやっている、この9割を超えるアクセスが実はボットによるものだったということが分かりました。チケット販売の E プラスが赤マイテクノロジーズのボット検知システムを導入したところ、なんと実は9割を超えるアクセスがボットだったということが分かりました。 E プラスはですね、チケットの転売目的と思われるアクセスにかなり悩まされてきたんですけれども、この異常なアクセス数は実はボットの仕業だったということが確定できたということです。もともとボットの仕業だろうなとは思っていたんですけれども、まさかそのボットを確定していくと9割がボットだったということが分かったということで、すごく驚いているということです。ボットっていうのはそのクリックだとか、あとはマウスの軌跡っていうのがね、規則的ならしいですね。人間やったらこう斜めにビューッと動いてパチパチってやると思いますけども、ボットやったら四角く直線でピッピッピッピッって動いたり、そういう挙動を検出することによるボットだという判断をしたということらしいです。はい、もともとボット検出用にはですね、チューリングテストの一種であるキャプチャっていうのがありましたね。例えばあの数字を入れたりだとか、あの読みにくい数字あるじゃないですか、なんかね、あのノイズの中にアルファベット変えたったりとか言ってた、ああいうのがまあこのキャプチャというものです。はい、あれです、あれ。でもですね、実はもうすでに1000個あたりですね、 0.5 ドルから 1.5 ドルの料金で自動解読するサービスがあってですね、人間やったら前でそれを見ていくのに読んで入力していったら5秒から10秒ぐらいかかると思うんですけれども、数分の1秒でやってしまうような状況だそうです。やっぱりボットすごいですよね。ボットをですね、締め出すような動きをすると、結局前からそのちょっと言い方悪いかもしれないですけど、ボットが気づいて対策を取られてるから、またちょっとボットのやり方を変えようかということになるので、 E プラスではそうではなくってですね、ボットの振る舞いを見てボットをいなす、つまりこうボットにかわせないようにするというようなことをやっているそうです。具体的に言いますと、ボットの振る舞いでデータを取っていって、この動きやったらボットだというのが分かったら、例えばウェブのページの反応を遅くするとか、ログインしてポチッと押すのは人間やったらね、パチパチパチパチってやると時間かかるけど、ボットパワッと早いですよね。じゃあそのボットがログインと押してから例えば10秒とか20秒経たないと、その遅延させてからログインさせるということをやってしまえば人間の方が勝ちますよね。なのでそういうことをやるという考えでやってるそうです。だからこれいてちごっこですけれども、まあ、言ったらそのボットを遮断するんではなくて、いなすことによってボットで変えなくするという動きがあるようです。はい、この赤米というところがやってます。赤米ってなんか面白いですね。赤い米みたいですけれども、ちょっと語源はしませんが、この赤米テクノロジーがやってますボットをいなすというもの、今までですね、チケット買い占められて買えなかった悔しい思いをした人いっぱいあると思いますよ。そういう人に対してこのシステムが有効にですね、活用されればですね、ボットのログインを防いで買い占めを防ぐことができると思いますんでね、ぜひね頑張ってもらいたいなと思います。2018年9月7日5時48分にリツイートした記事です。 Amazon Echo の音声通話やボイスメッセージ日本でも利用可能に、エコースポットはビデオ通話も、 IT メディアからの記事です。これあの待ちに待ったサービスですね。 Amazon の Amazon Echo シリーズ、アレクサちゃんとかですね、なんとボイスメッセージと音声通話ができるようになったということです。 Amazon のウェブサイトから読みますと、 Amazon はクラウドベースの音声サービス Amazon Alexa を介して、 Amazon Echo シリーズや Alexa アプリ間でビデオ通話、音声通話やメッセージを送信、呼びかけ機能を楽しめるコミュニケーション機能の提供を開始しましたというふうになっています。まあ、これもともとはですね、アメリカではもうやってたんですね。去年の5月から2017年の5月から始まってて、日本でも始まらないかなというふうに思われてました。それがやっと使えるようになったということなんですね。まあ、この追加された機能はハンズフリーで通話ができるビデオもしくは音声通話、さらには録音したメッセージを 送信だとか再生できるメッセージ送受信、あとは外出先から自宅の様子を確認できる呼びかけ機能、これは特にあれですね、エコースポットだとウェブカメラみたいな感じで家の様子が、だからうちやったら猫ちゃんがどうなってるかなとかいうのが見れるということです。このビデオとか音声通話はですね、エコーちゃんにですね、アレクサおばあちゃんに連絡してみたいに言うと、アレクサアプリが連絡先を選択して通話アイコンをタップすると、今あのアレクサちゃんに反応してイムチのアマゾンエコーが喋りました。まあそれ置いときます。まあビデオ通話とかいいですけど、メッセージ送受信っていうのも結構いいですよね。端末名を指定するとすぐに会話ができますし、音が収集できる。しかもビデオのスポットであればカメラみたいになるということなんです。でですね、私はこれを設定しようと、うちのアマゾンエコーとアマゾンエコードットにですね設定しようと試みたんですが、ちょっとやめた理由があります。なぜかというとですね、私の iPhone に入っている住所録を全て吸い上げないとそれができないということなんです。つまり私がその住所録を全部提供するということは、私のお友達、私が知った人たちですね、その電話番号だったか住所を知ってる人を全部吸い上げることになりますし、もう一人またその提供した住所録を提供した2つのデバイスがないとできないんで、まず私がそれをやらなあかんということでハードルが高い、さらに相手もそれをやってないとダメということでもっとハードルが高いんで、当分これ使えないんじゃないかなと思うんですね。ですのでとりあえずでいいんで、家の中にある Amazon エコー同士はですね、例えばリビングのエコーにね話しかけたいよとかっていう機能があればいいのと思うんですけど、今のところその機能をちょっと見つけることができませんので、機能を有効にするには住所録を Amazon に提供しないと、私が持ってる住所録ですね、アドレス帳を提供しないとダメだということなんで、ちょっと皆さんに迷惑かけるのが嫌なんでそれができずにいます。ちょっとこれ Amazon 考えてもらいたいですよね。まあその紐付けしてやるということよりも、まあ言えばこのアドレス帳をね入手することによって誰がエコーを持ってるとか、そういうデータを収集したいのかなと思うんですけれども、ちょっとハードルが高いなと思います。 Amazon エコーですね、音声通話できるようになりましたけれども、ちょっと導入戸惑っているところです。まあ、使ったという方のまた人柱レポートですね、募集してますんでね、よろしくお願いします。というわけで Amazon エコーの音声通話やボイスメッセージ、日本でも利用可能になりましたけれども、私は主にアドレス帳を提供しないといけないということで少しハードルが高いだと思います。2018年9月6日6時5分にリツイートした記事です。あのリンクシスが日本復活、トライバンド対応 Wi-Fi メッシュネットワークシステムベロップ、インターネットウォッチからの記事です。私も注目してますリンクシスのベロップというメッシュネットワークを作る、 Wi-Fi でメッシュネットワークを作るシステムです。 Wi-Fi のメッシュネットワークというのは、以前この番組でも紹介しましたように、一つの Wi-Fi の局ではなくて3つとか2つの、まあ3つが最強なんでしょうけどね、その3つだとか2つの Wi-Fi の基地局があって、その間をそれぞれのその基地局がつながるメッシュネットワークがあって、そこでいろいろやり取りして3つとも同じ SSID を使ってですね、 Wi-Fi の ID を使って全然切り替わりがわからないし、どちらの局にも同時につながったりするというようなことを経てですね、早くて安定したネットワークを構築しますというような、まあ、イメージでいてもらえばいいと思います。そしてこのリンクシスのベロップというものなんですが、5ギガ帯で867Mbps、 それを2本ですから867Mbps プラス867Mbps、 さらには 2.4 ギガ帯の方で 400Mbps を出すと、スピードを叩き出すというようなものです。リンクシス、これ日本に再登場ということになってますけれども、シスコに買われてから今はですね、ベルキン、はい、AGM も大阪でもおなじみのベルキンのブランドになってるんですね。ですので今はですね、ベルキンのオンラインストア、リンクスのオンラインストアで買うか、Apple Store経由で買うしかないというような感じになってます。何を象徴しているかと言いますと、私が思うに、AirMac ありましたね。タイムカプセルとか。Apple が純正で提供しとった Wi-Fi ルーターが、もうついになくなりましたよね。今もう在庫限りで、ほぼ在庫も枯渇してきたということですけれども、その後ですね、アップル公式で売っているこの Wi-Fi ルーターというのは、このベロップ、ベルキンの リンクシスのベロップだけになりましたんで、実質的にはですね、エアマックの後継に当たるんじゃないかとダイドは思ってます。なんて言ったってね、 Windows 使ってる人が Wi-Fi ルーター使うにあたってなんかすごい細かい設定があるというふうに聞くんですけれども、私はそのエアマックばっかり使ってます。タイムカプセルとかばっかり使ってますんで、 Mac もしくは iOS からの設定アプリを使うとポンポンポーンと勝手に設定できるというイメージですね。以前この手のジャップルクロのブログでも取り上げたんですけれども、古いエアマックエキスプレスが家から出てきたんで、じゃあそれを使って Wi-Fi のメッシュも使ってみようということで電源入れたらですね、もう勝手にですね、はい、これは子機として使うんですかみたいな出てきて、はいって言ったら、もうパッパッパッと何もせずにもう設定が終わってしまったというのをですね、実はこの手の内アップルクロのブログでも書いてます。また皆さんよかったら見てください。それぐらいお手軽なんですね。どうやらこのベロップの設定も iOS だとかに入れたアプリからするということでとっても簡単だというふうになってますんで、実質的な攻撃機種じゃないかなと思ってます。ただですね、やっぱり設定が簡単な分だけ複雑な設定ができないということはこの記事にも書かれています。インターネット接続では DHCP や PPPOP の接続で対応していますけれども、IPOE の IPv6 とかですね、その他そういう DS ライトとかそういうのの接続では対応していないので、いかんせんね、ちょっとそこのところは古いんじゃないですかというようなことは書かれてます。まあしゃあないと思いますけれどもね。ただまあブリッジとしては絶対使えますので、上部側のところでですね、そういう複雑な設定はしておいて、下部側の無線 LAN ネットワーク、つまり Wi-Fi ネットワークに使うということでもできると思いますんでね、結構いいと思います。この本物はですね、9月1日に行われましたワンボタンの声とアップルクリップさんのプラス2000回イベントというので、ベルキンさん、リンクシスさんがブースを出してて見てきたんですけれども、結構1個ずつの基地局の大きさはそんなに大きいもんではありませんでした。高さがですね、185ミリですか、20センチ以下ですね。でこの四角いのは3センチから4センチぐらいですかね、の四角い四角柱みたいなのをイメージしてもらったらいいと思います。で外側には何にもありません。そこにですね、イーサネットの差し込み口ですね、 RJ45 の差し込み口が2つと電源を入れるところ、さらにはオンオフするスイッチとリセットボタン、これだけしかないというような感じです。これ記事から読みますと、ケーブルも、底面に接続できるようになっていて、電源スイッチやリセットスイッチなど隠されてありますよと。で有線 LAN ポータ2つ用意されていて、それぞれワンランの区別なく利用できますよというふうになってます。ですからここに、有線の機器をつなぐということもできるということですね。速いスピードが要求される Apple TV なんかにこれつなぐとストレスなくできるんだろうなと思うんで、ね、ダイド導入した暁にはそれをやってみたいなと思ってます。でこの製品の面白いですね、設置場所をアドバイスしてくれるんですね。このスマートフォンアプリですね、リンクスアプリを使って電源を入れてですね、LED のステータスを見て OK だったら SSID を設定してですね、やると2台目3台目のですね、設定をした時にその場所がいいか悪いかというのをアドバイスしてくれます。まあ、完璧ですというふうに出たりですね、ちょっと遠いですよとかいうふうに出たりとするというふうになっているそうです。これはあれですよね、メッシュのシステムを作るときにですね、これがいいんか悪いんかってわからないということで悩む人おると思いますが、そこに関してはですね、そういうアドバイスしてくるんであれば結構いいんじゃないかなと思ってます。メッシュ型のですね、 Wi-Fi のシステムというのは以前に番組でも紹介しましたけれども、 Google がやってるやつだとか ASUS がやってるやつとかあると思いますけれども、やはりこれ結構設定が複雑だというふうに書いてありました。そういうところではこのベロップは設定が簡単だということで、ちょっとダイドはね、導入してみたいなと思ってるんです。実はこれを10月の20日に開催される AUGM 大阪にリンクシスさんとしてですね、一つブースを設けて出展してくれる予定ですね。その時に本物を見てですね、どんな使い勝手があるのかというのをよく見てちょっとね、購入を検討したいと思ってるんですね。そういうわけでまあちょっと先行で発表してしまいましたが、実はこのリンクシスさんがベロップを持ってプレゼンもしてくれて、本物もですね、実物も持ってきてくれてブースを出してくれるという情報がありますので、ね、ぜひ皆さん AUGM 大阪にも来てもらいたいと思います。リンクスさんのベロップの話か AUGM 大阪の宣伝がわからなくなりましたけれどもですね、ベルキンのブランドとして再出発したリンクス、これからの動きに注目したいと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、楽しいトークありがとうございました。はるさんから9月2日8時45分にツイートいただきました。
はい、はるさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですね、9月1日のワンボタンの声と
1日ですか。アップルクリップさん、
はい、一応私参加したんで、あなた参加してませんけど
ですよね、
はい、私の右隣にいますけどね
、はい、どっち見たくない。
はい、ハルさん、まあ、コメント本当ありがとうございました。会場でもお会いしてね、楽しかったです。このコーナーはいつものようにこのコーナーからはですね、肉姫ことタック肉部長の北尾さんとやってるんですが、今日からですね、北尾さん、
はい、
こっち見てください、はい、はい、見てくれました、はい、オキュラス GO を使ってですね、 VR 空間に2人で入って、はい、一緒の原稿をその空間の中で見ながら収録をするという方式を取り入れました。
はい、
これ対面収録より音もうまく取れするし、一緒のを見てやるし、はい、自分たちのそれぞれのね、手元コントローラーでこうやって、なんですかね、レーザーポインターみたいな感じ、
はい、
できるから、結構いいですよね。
ねえ。
はい。
そして、隣に。
隣にいるでしょ。
はい。
姫はなんか、何これ、アイパッチしてんの、これ、アイパッチ。
私何自分が何を、どんな設定したのか全然覚えてないんですよ。自分が見えないってちょっとね。
黒目が赤くて右目がアイパッチしてますね。これちょっと撮れたらええけど撮らへんのね。
そうですね。
でその音はですね、このオキュラス号を通じて聞こえると。それをそれぞれが、私の方は Mac で直接撮って、姫の方は H1N で撮ってるという感じですね。
はい
はい、いや本当臨場感あふれる収録になってちょっと楽しいんで、今週からですねこのやり方でやっていきますんで、
はいはい、
先週本当やろうと思ってたんですけど、うちのネットが調子悪くてできなかったという、はい、もう笑うような状況だったんでですね、
よかったですね、復旧してね。
そうですね、復旧して本当よかった、はい、でははるさんコメントありがとうございました。次のコメントお願いします。
ありがとうございました。続きまして、イベント楽しかったです、ありがとうございました。大西ゆかさんに握手してもらって舞い上がってしまいました。いつかまた AUGM 大阪に来たいですね。推進、私もネコパシーが欲しいです。イクラムさんから9月7日13時56分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
イクラムさんもあれですね、9月1日の、このイベントネタということですけれども、オンシュカさんね、先週の放送でも流しましたけど、オンシュカさんのインタビュー撮ったように、オンシュカさんこれ撮ったんですね。
ねえ、
で大東はなんと小西ゆかさんと一緒に登壇してですね、お話しさせてもらったという感じです。はい、さらにはその前に一緒に飲みに行ってたというですね。ほんで私はこのイベントが終わってまっすぐホテルに帰って寝たと。
本当ですか。
はい、みんなね飲みに行ったけど、私はもうまっすぐホテルに帰ったら、ホテルの1階でラーメンのサービスやってラーメン食べて寝ました。
あ、な、何そばでしたっけ。
何そば、夜泣きそばって書いてあった。
そうそうそうそうそうそう、うん、最近なんか多いですね、
うんうん、本当美味しかった。まず姫も知るように足早寝るからね。
そうですね。AUGM 来てほしいですね。
ねえ、ゆらまさんね、ぜひね。
はい。
また来たらまた姫と会いますからね。
私が判別してもらえるかなと。
ほんまに誰かね、誰かわからんかって言ってましたからね、
はい、
前回までね。
どれだろう。はい。
はい、というわけでゆらまさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
続きまして。アレクサコール、メッセージが使える、これを待っていましたよ。宇太郎さんから9月5日16時42分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはニュースのコーナーね、今週ちょっとニュースのコーナーの編集が間に合ってないんで、はい、姫にはまだ聞いてもらってないんですが、
はい、
ニュースのコーナーでも取り上げたんですけど、アレクサってあれですね、アマゾンエコーで、
はい、
そのなんですかね、アマゾンエコー同士で、例えば姫に、はい、家にもアマゾンエコーがあったら、はい、姫のところに電話してとかって言ったら、はい、その音声メッセージが姫のアレクサが、ね、
あ、アレクサ同士がこう喋ってくれるってことですか。
そうそうそうそうそうそう。
え、もういよいよ人間いらなくなるじゃないですか。
まあ、そうなんですけど、
はい、
はい、 いやでもねこれってねちょっとニュースで言ったんですけど、はい、結局住所録つまりアドレス帳を全部共有しないとダメなんですよ。
どういうことですか？
LINE やったら例えばアドレス帳を共有、はい、LINE にあげますかみたいなのあるじゃないですか。
はい。
でいらないって言ったらやらないってやらなくて済むでしょ。
うん。
それはこの Amazon Echo の場合は絶対にそのアドレス帳を提供しないと誰かにつなぐことができない、はい、
全員分を共有しないと、
そういうこと、そういうことです、そういうことです、そういうことです。はい。その Amazon 以降持ってる人同士でとかってやればいいけど、それをやってないんで、私は怖いんで、結局このサービスまだ使ってないんですよ。
そうですよね。でも Alexa を持ってる人たちってそういうのが危ないなと思う人たちばっかりじゃないですか。
まあそうでしょうね。
そう考えるとどうなんですかね。うん、でもコールもできるし、メッセージ送っといてもらえるっていうこともできる。
まあそうみたいですね。
いやー、未来がやってきましたね。
うん、本当にもうね、電話番号いらなくなってきたよね。
そうなんですよ。最近電話番号を聞くっていう行為がないなと思って。
ないもんね。ないね、
うん、Facebook メッセンジャーでとか LINE でとか電話できるじゃないですか。
で、ね、若い人は LINE でね、まあ、私は LINE をその基本的に、まあ、やってるんですよ。やってるけどその自分でもその使ってないんで、見てないんで、通知も切ってるからですよ。
はい。
であれですけど、やっぱりこの Facebook メッセンジャーとか便利ですよね。
そうなんですよね。
うん、姫がちゃんと原稿を見てるっていうのがよう分かるわ、こうやって見とったら。
え、原稿？
うん、まっすぐ前見てちゃんと見とるから。
ほう。
はい。皆さんにどういうあれかと説明しますと、今あれですね、これ何ですかね、どっかの都会のど真ん中の夜のビルの最上階みたいな感じですか。
はい。
そこのテラスの中にソファーが置いてあって、
はい、
前にこれ何です、200インチとか300インチぐらいの大きなディスプレイですか。
はい、
うん、その中に
ディスプレイの後ろなんですかね、
うん、何やろ、歩いていかれんか分からんね。
うん、行ける場所が決まってるんですよね。
そうそう、座れる場所が決まってるからね。
はい。
そのディスプレイに Google の何これ、
ドキュメントだ。
うん、 Google ドキュメントを写してやってます。
はい
はい。いやこれいいね。というわけで宇多田さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今年の年初に神さんのと自分のをそれぞれ iPhone X、 iPhone 8 Plus に更新したので、当分新機種は封印です。残債が終了したら MNP で MVNO に血間抜けするつもりですよ。長かった10年以上にわたる縛られ生活。秀則白石さんから9月9日16時35分にツイートいただきました。
はい、秀則さんごさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、奥さんと今年の初めに iPhone X 読めたね、 iPhone X。
はい、
うん、ちょっと8プラですから。
はい。
で、まあ当分新機種は封印ってなんとなく分かりますね。
うん。
で、多分この残債ということですから、今年の初めにキャリアで買われて、まあそのキャリアの端末補助っていうのをいただいてやってるんでしょうね。
はい、2年間ですかね。
2年間でしょうね。
まだまだ先は長いですね。そうなると
ですね、それが終わったら MVN に島抜けらしいんでですね、
う
ん、
おめでとうございます。いや、も
うおめでとうございますですな。
まだまだ
君いつまでもあるよね、どこも縛られてるけどね。
そうですね、ファミリープランなんでね。ファミリープラン何でしたっけ。
まあそうなんやね、
うん、そうなんですよ。
でるさんごさんはこの放送の前日にあります、
はい、
アップルの発表会の時には Mac Web キャスターっていう同時通訳、前たストリーミングをやられてるんですよ。
はい、
はい、翻訳じゃないですか、同時通訳です。
へえ、
すごいでしょ。
すごいですね。いや、
それの MC やられてますんで、
同時通訳をする人って本当に尊敬します。
はい、ですからね、うちのポッドキャストなんかにずっと本当はずっと有名人です。
あ、失礼しました。
というわけで、そんな方に聞いてもらえると嬉しいですね。
はい、
はい、まあ、ぜひね、大阪に来てもらって、また姫とね飲んだりしてもらいたいですね、
はい、ぜひお会いしたいです。
はい、なんかめっちゃ原稿見てるやん、どうしたん。
え、
真面目に前見てんのが分かんない。
え、いつもこんな感じですよ。
ほんまに
失礼な、
はい、今ちょっとだけこっち見てくれたんで、
結構ちゃんとやってますよ。こう見えて、
はい、すいませんでした。 はい、というわけで日の鳥3号さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、はじめまして、電気屋ウォーカーで、大道さんの電波の時間は本当に目から鱗でした。お礼を言える場ができて光栄です。赤坂書房さんから9月5日21時13分にツイートいただきました。
はい、赤坂書房さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あのたまたまですね、赤坂書房さんがどんなポッドキャスト聞いたらいいですかって言われてたんで、ちょっとあれですわ、メンションで、はい、いやタックポッドキャスト聞いてくださいっていうふうに送ったら、こういうお返事いただいたんですね。
そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。ほんで初めましてということで、あ、大道さん電気屋ウォーカーでよかったです、俺言えましたみたいなこと言っていただいて本当ありがたいですね。
はあ、もう電気屋ウォーカーさん様々ですね。
うん、そうですね、はい、
はい、
電気屋ウォーカーさんはやっぱりなんてうちなんかと違って人気番組ですからね。
はい、今週
聞いた
放送、はい、
え、新規配信だったら聞いた、
更新だなと思って、
うわ、コーヒーさん聞いてますか。ビッグ姫が電気屋ウォーカーの更新を聞きましたよ。
私通勤時間に最近聞いてるんですよ。
素晴らしい。
そうなんですよ、音楽聞くより、
うん、
あのポッドキャスト聞いてる方がいろんな情報収集できるなと。そうそ
う、楽しいでしょ。
ようやく気づいたんですよ、
う
ん、
そうそう、私も必ず移動中はほぼほぼポッドキャストで、さっきのひどり3号さんなんかも車で移動する時に聞いてもらってるって聞いてますんで。
はあ、
さらに言うとこの赤坂書房さんも車で聞かれとってですね、例えばコーヒーさんに、はい、あのこの後ね、あのタックポッドキャストいいですよって言われてたんですけれども、はい、移動中やったんでちょっとそのすぐフォローできませんでしたみたいな話をねいただいてしてますんで。
なるほど、はい、満員電車の中でスマートフォンをこう持ちながらスクロールしていくのが結構至難の技で、
うん、
これすごいなと思って。しかもなんか、そうなんですよ、ただニュースを自分で見て考えるんじゃなくて、うんうん、その人のコメントを聞けるってなんかちょっとね、うん、昔の思い出しますよね、いろんなことを、
うん、ということはうちの番組もなかなかまあまあってことですね。
はい、
まずうちの番組のファンに姫になってもらわないと、うん、
はい、
今当たった
も何飲みました、今何飲みました、
飲んでなくて今ね、あのオキラスが、はい、あのパンストに当たった、は
い、パンスト、
うん、マイクの前の、
あ、本物かと思ってびっくりしました。
あ、パンストはかぶってるんで、かぶってあの配信してるんでですね。はい、そういうわけで赤坂翔さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、本当にダメダメでした。やはり1万円程度は現金持ち歩かないといけませんね。できたら札1枚じゃなく細かく持っているとなおよしです。ガンタムさんから9月10日19時9分にツイートいただきました。
はい、ガンタムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですね、あの、まあ、今その現金を入れない QR コード決済だとかですね、あの、
はい、
お財布携帯の決済だとかそういうことを言ってますけれども、やっぱり被災ですね、こういうふうに電気がなくなったりすると電気がいりますよねって話をしたら、はい、ガンタムさんから本当にダメダメでしたというお返事が返ってきたんですね。
あ、うん、なるほど。いや、
そうなんですよ。
そうですよね、本当に、
うん、
最近も現金持ち歩かない人とか結構いるじゃないですか。
そうなんですね、
人でも、
うん、
まさかの盲点でした。
そうですね、意味はほら、はい、あのこの前の大阪の台風以来関空も調子悪いじゃないですか。
はい、
あれで関空の中にあるその、はい、コンビニなんかはやっとほら従業員の人がやっぱおるから営業開始したんですけど、
はい、
あのやっぱりレジが使えないんで電卓で現金でやり取りしてるってやってました。
ああ、そうなんですね、
う
ん、
そういうところから言うとやっぱり現金が、まあ、ゼロとは言いませんけどね、いるんだろうなというね、その全部現金とは言わないですよ、全部現金とは言わないですけど、やっぱりそういうの必要なんだろうなというふうに思いますよね。これあのほらクレジットカードって姫今はですよ、なんかスキャンするイメージですけど、
はい、
昔はなんかあのほらカーボン芯の間に挟んでこう何あの飛び出てる数字をグッと映すようなって覚えてます？
ちょっとジェネレーションギャップかな。あんまり覚えがないんですよね。
本当ですか？あのカードってほらエンボスカードとノンエンボスカードってあんなって聞いたことない？
はあ、今もう全然ノンエンボスですよね、うん、
平たいやつね。
そう、
うん、でもなんかエンボスカードっていうのはそういう風にやっぱりあのカーボンで写すことができるということで、やっぱりエンボスカードあることはあるんですね。
おー、
なるほどでしょ。
そうでもないです。
もうええわ。というわけで、カンタムさんのこのお話は実はこのエンディングのコーナーでですね、もうちょっと詳しくこの被災地でどんなことがあったかって話はしようと思ってますんでね。はい、カンタムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ありがとうございます。大反省の方が良かったかなと。次は天王寺、日本橋、恵比寿町で僕が見つけます。その時は iPhone で収録しましょう。伊藤さんさんから9月4日8時39分にツイートいただきました。
はい、伊藤さんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは伊藤さんさんにアップル京都の前でインタビューしたんですね。
はい、
はい、その時の話で、まあ、聞いてもらってちょっとなんか自分の声がっていう話とうまく話せませんでしたみたいなこと言われてたんで、
はい、
いえいえそんなことありませんよということを言ったというやり取りです。
あ、
はい、だから次は天王寺、日本橋、恵比寿町ですね。私がよく出没するところですね。あと寺田町入れれば完璧ですけれども
、はい、
で見つけますと。でその時は iPhone で、私は赤いいつものIC レコーダーでやったんでですね、収録をということなんです。
あ、はいはいはいはいはい、
北沢さんもログ1103っていうポッドキャストを撮って、はい、これ毎日配信です。
うふふふふふふふふ、
短いですけどね、10分程度ですけど毎日配信されてます。
あら、
はい、私毎日聞いてます。 NHK のニュースと北沢さんを毎日聞いてます。
おお、
はい、
でも行きも帰りもありますからね、電車の時間は、
うん、そうね、なので聞けると思うんで、まあまあまあまあ、まあ、はい、というわけで人さんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、肉姫さん、ゆずちゃんの前一家はしょうがねえなぁと心でつぶやきながら言うのがポイントですよ。スリッパーさんから9月8日21時48分にツイートいただきました。
はい、スリッパーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、まあ、
姫も一応、うん、でも姫も一応関西人からしょうがねえなっていうニュアンスがわかる、
仕方ないなっていうことですよね。
お、なるほどね。
私関西人じゃなくて関東なんで。
あ、はい、
え、そこなんかちょっと、はい、ちょっと嫌な感じの言い方なんですか。
あ、いやいやいや、まあまあまあ嫌な感じというか、大学こっちですよね。
はい、もう9割方関西ですが
が
何か。
いやいや、あ、はい、じゃあしょうがねえなちょっと正しい、あのイントネーションで言ってください。
しょうがねえな、合ってるかな
分からん、全然分からん、私もしょうがねえなって言ってる人見たことないんですよ。
うちのいとこはこんな感じです。
ちょっと気になって気になって知らないけど、姫の方見るでしょ、これ今バーチャル空間で、
はいはい、
すると姫の頭の上に、
はい、
あの北方って出るんですよね。
そう、大道さんも大道さんが数字のやつ出てますよ、うん、
頭の上に。
そうそうそう、
漢字
DAIDOH3。
すごい気になるわ。
あの何これ、オキュラスのあいつがだんだんだんだん私のほっぺた押してくるんですよ、少しずつ喋りにくくなってくる
ちょっと今日はですね、何度も申し上げてますが、バーチャル空間に一緒に入りましてですね、大きなスクリーンの中で、バーチャル空間の中にあるスクリーンでこの原稿を見ながら共有して番組の収録をしています。
はい、
はい、じゃあ姫、次のコメントいきましょう。
はい、続きまして、ブラフォード2の2はタッグキャスト2の2。そうですね、ブラフォード2さんから9月7日13時3分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでブラフォード2さんの2はやっぱりタッグキャスト2の2だったんですよ。
あ、はい
おいおい
わかりました、私のいつもの気持ちが、
興味ない言い方。
あ、はい、
あ、はい、はい、みたいな、
はい
ブラさんが喜ぶんで、そうですねってもう一回言って。
そうですね、
いいですね、やっぱり声かわいいね。
あ、はい、はい、
そうやな、そこはそれが正解ね
流せますね。あ、はい、
というわけでブラさん、うちの大ファンということで、これからもね、聞いてください。
そこは はいじゃないですか
そこは、はい、まずいんじゃない
あ、そうですね
はい、というわけで皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 ANR がアンドロイド、電車の中で吹きそうになった大笑い、みどりんさんから9月7日8時50分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もう ANR がアンドロイドなわけないわ、ほんまね。 ANR ワンボタンの声で、
これでもあの、文字で見るとほんまに ANR ないわ、 D 抜けとった
抜けとるな、完全抜けとるな、
抜け取りましたね。でもなんとなくアンドロイドに見えてきません、ANR が。
はい、見えてこないです、
はい、だからそこははいじゃないんですか。
よし、あのこの番組では真面目なキャラなんで、
あーはい
またパンツに当たったオキュラスが
もうやめよう。
はい、はい、というわけでみどりさんいつもコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、アップルウォッチを持っている人も増えてきましたよね。9月13日を楽しみにしたいと思います。ヒロ岩尾さんから9月4日20時27分にコメントいただきました。
はい、ヒロ岩さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あの YouTube 大阪にもねいつも来ていただいてますヒロ岩尾さんですけれども、
はい、
アップルウォッチの話でやっぱりね増えてきたなって話で、姫もアップルウォッチやったよね。あごめん、 iPhone 持ってなかった、ね、はいごめんごめん
私あのアップルウォッチが当初出た時買おうと思ってたんですよ。
うん、
でも AUDM で何のためにって言われて、うん、iPhone がないと動かないって。
そうなんよ、アクティベートすらできへんから時計としても使えないよね。
なんかそういうところがねアップルらしいなと思ってい
や違う、だから違う、アップルウォッチって名前やけどそうじゃなくって、あれは iPhone の子機なんですよ。
はあ、じゃあもうウォッチとか言わなきゃいいのになと。
まあそうね、今ほら姫が右手に持ってるオキュラスのこの何手元のこのあるでしょ、このコントローラー、はい、このオキュラスなかったら意味ないでしょ。
はあ、まあそう言われてみるといいんですけどね。
そういうことなんですよ。
アンドロイドの方はいろいろスマートウォッチが使えるじゃないですか、
うん、いや全く知りません
いろんな種類があるんですね本当に普通の時計みたいな、うん、通知だけ受けれるようなものから。
それはでもアンドロイドじゃなくて iPhone でも問題ないでしょ。そういう話であれば Bluetooth で来るだけのことであれば。
あーそっか、
例えばガーミンとかほら走んの好きな人が私の友達なんかよくおるから持ってますけど、
はい、
ガーミンのやつでもその Bluetooth でメールの通知が来たりね、そのヘッダーだけとか、例えばそんなんは別にどっちでもいいんで。
なるほど。主にアップルウォッチって何に使ってます？
私は禁止でコンビニ行ってとかはほぼアップルウォッチです。
あ、何か通知が来たよっていうのを確認するためのものではなく、
あもうそれもありますね、
お財布代わり、
うん、ですから外に出たらお財布代わり、あと仕事中はその通知がね、あの来た時には確認するというのには使ってます。あとはランニングした時の距離の計測。
ああそっか、そこはいいですね。
うん、いいよ、結構それは便利よ。頭かいてるの
違うんです、今ちょっと足しびれたの何ガサガサって聞こえました。
いやもうコントローラーの向きは分かるんで、これ皆さんあのちょっとあの説明すると、オキュラスのこのかけてる方向によって顔がどっち向いてるかって分かるんですね。こっち向いてください、
はい、
でね、今お互いに見合ってやってますけどできるし、右手にコントローラーを持ってるんで、そのコントローラーにもジャイロというかこのセンサーが入ってるんでどこ向いてるか分かるんですね。
はい、
だから姫が顔描いたらね、コントローラーが上向くんで、あ、なんか顔触ってるなっていうのが分かるっていう。
ああ、今顔描いてます？
うん、顔につけてる。
増えてきましたよね、アップルウォッチ、確かに。
まあね、電車の中でよく見るようになりましたし、あのエアポッツも電車の中でよく見るようになりましたよね。
はい、ああ、そうなんですよ。エアポッツよく見ます。
あの普通に今ほら待ち時間なしで帰るようになったんで増えてますよね。
ああだからか、なんか、発売当初はあれをつけてる人を見かけること自体がちょっと珍しかったんですけど、
そう8週間待ちとかそんなんやったかっすね。
だからか、
だからだ、はい、新しいアップローチ楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、 はい、ひろわさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました、はい、今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございます。今週はですね、はい、iTunes のコメントもまたあのブログへのコメントもですね特にありませんでしたが、はい、iTunes のコメント欲しいですよね。
欲しいですね、
はい、欲しいでしょ、はい、姫からもちょっとアピールしてよもう
私こういうおねだりとかちょっと無理なんですよねただあの結構最近私ツイッターめちゃくちゃよく見てます。
おお、いいね。
今までログインす、そうなんですよ、ログインする機会全然なかったんですけど最近、うんうんうん、まあよく見てます。
ほんま見てください。でも iTunes のコメントが私一番嬉しいんですよ。
そうですね、
うん、ツイッターはこうパーっていう短期のやり取りにはいいですけど、はい、iTunes に書いてもらうとずっと残ってみんな見てもらえますんでね、そこでね、そのいろんなコメントいただくと非常に嬉しいんで、はい、iTunes のコメントも含めてお待ちしています。
はい、お待ちしてます、
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第9回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、携帯電話の3大キャリアが北海道地震に伴ういろんな処置をしましたよということをお話したいと思います。さあ今日のこの話はですね、 NTT ドコモ、 KDDI、 ソフトバンクはこの北海道地震で発生したこの被害に伴ってですね、災害救助法が適用されたユーザーに対しては支援措置を実施するそうです。ドコモはデータ通信の制限解除、つまりはそのあれですよね、例えば3ギガで契約しとったら3ギガ超えたら普通遅くなるじゃないですか、速度が、
はい、
それがなくなるってことです。つまり無制限ってことですね。
はい、
付属品の無償提供だとか携帯電話破損したユーザーに対してはちょっと安めに売ってくれるとかですね、携帯データのサービス無料化とか、さっき言ったその割引価格で端末を買い替えた人なんかには事務手数料なんかを無料化するとかいうことですね。そんなんやってます。はい、ね、ですからすごい簡単に言うと、スクワ30時までは対象ユーザーのデータ容量がプランの上限を超えても速度制限はしない、つまり無制限で使える。素晴らしいですね。はい、KDDI の方は、この光電話とかそんなも含めて基本料金をちょっと安くしますよということをやります。はい、でまあね、破損した修理代金をちょっとあれだとかね、減免してくれたりとか、携帯電話の充電器を無料で貸し出してると。ソフトバンクはね、ちょっと少ないんですけれども、ソフトバンクとその Y モバイルも含めて、支払いを1ヶ月延長とか、あとはなんか一部、まあ、減免とかですね。やっぱりドコモが一番豊富ですね。
そうですね。
このニュースで、今日のニュースで取り上げたんですけれども、KDDI はね、そのインフラの整備のために、船舶基地局って言って、海の上から携帯電話網の電波を出したっていうのもやってるように、災害に対して今いろんなことやってますけど、これ今どういうことかって言ったら、水が出る水道とか電気ってもうインフラ社会基盤じゃないですか。
はい、
そんな感じに携帯でもなってるんだなと思うんですけど、どう思います？
ですよね。あのスマートフォンが使えないだけでいろんなことができなくなるじゃないですか、
うんうんうんうん、
私たちはまだ携帯スマートフォンがない時代に生まれているから、なんとなく、うん、あの頃ああしてたなとかっていうのができそうな気がするんですけど、スマートフォンと共に育った子たちって、うん、もう普通に待ち合わせもできないし、目的地に行くこともできないしと思うと、うん、スマートフォンの通信ってすごく大事だなと思うんですよね。
なるほどね。私もスマートフォン依存症みたいな生活してますけど、
はい、
まあそのスマートフォンがないとできないということまではいかないですけど、不便にはなると思うんですよね。まあ、例えば家出るときに毎日毎日私はあのエキスパートっていうアプリでその日の乗る電車を検索して、それを iPhone に通知来るようにして乗ってます。
どういうことですか？
乗り換えの前になったらあと1分で乗り換え駅ですよとか通知がアプローチに来るんです。
へー、
そうしておけば、
はい、
私あの通勤経路が毎日違うわけじゃないですけど何経路かあるんで、その時のその交通事情だとかそんなによって変えるわけですよね。
うん、
ほんだらあのほら時間もまちまちじゃないですか、降りる乗ってる時間も。
はい、
それをその例えばインターネットニュースをねずっとこの番組の紹介するのに見てますけど、それに夢中になっててもあ次あと1分乗りなあかんなとか分かるんですよ。それをやっぱり携帯電話つまりスマートフォン使ってやってます。
うん、
で今出たようにこのニュースでね、いろんなこの今のエンディングで使えてるニュースなんかも RSS を使ってニュースをだいたい週に1500本から2000本近く見てですよ、
はい、
その中から面白いなと思うニュースを取り上げるようにしてますんで、そういうのもやってます。
へえ、
はい、あとたまにねちょっとあの人妻けのエロサイト見たりとかですね
ほう、
これもね、そのね、あの、なんですかね、閲覧履歴を一瞬姫に見られてね。
そうだ、そうだ、見ました、見ました。この、うん、この、Windows の中に入ってるんですか？
Windows ってそんな見ません。Windows は、この、あの、一緒に入るバーチャル空間を作るためだけに使ってます。
そのうちなんかちらっと見えちゃったりするんですよね、多分。
やめてもらっていいですか、そういうふうにイメージ崩すの。
あのこの人のブックマークバーって面白いですね。
でもねそういうことも含めてそれも娯楽なんで、それをまあスマートフォンで見てなんですか、ほっと一息つく人もおるわけじゃないですか。
そうです ね、
ね、それは料理が好きな人が料理のレシピサイトを見る、テニスの好きな人がテニスの試合結果を見ると一緒だと思うんで、そういう意味でやっぱりスマートフォンがあるとより良い生活が送れるのは間違いないですよね。
うん、私アンドロイドも大好きだし、うん、スマートフォンが何でしょう、 Google が来たことによって、うん、あのドラえもんの世界未来が実現されつつあるなと思ってワクワクしているんですけれども、全てが全て同意しているわけではないんですよね。
え、例えば
っていう話をする、なんでしょうね、すべてがなんかスマートフォン上で解決しちゃうじゃないですか今って。なんか知らない言葉があったらググったりする。
ああ、なるほど。それはスマートフォンじゃなくてインターネットに接続されてることによってっていうことですね。
そうですね、
うん、
なんか旅に出た時に真っ先にみんなでググっている姿を見て、うん、行く店とかをね、
うん、
それはそれでちょっと寂しいなと思っちゃったんですよね私は。
うん、私ググらんですけど、旅先でその地元の人にフェイスブックメッセンジャー送って店教えてもらいますよ。
そうそう、それがねなんかね、うん、ちょっと寂しいなと思う。微妙ですよね。でもそこ でお店で出会った人と交流ができたらそれはそれで幸せなことですし。
まあそうね、でも Google で検索するっていうのは Google の意図が入ってるけれども、
はい、
今 Facebook メッセンジャーで人その地元の人に聞いたっていうのはその人の意見で、まあ、口コミと一緒じゃないですか。電話してね、今度遊びに行くんやけど何か見せないって言ってるのと一緒なんで、古き良き時代の話と一緒かなと思いますけどね。
そうか、
うん、
うん、
なんやねん
いやブックマークバーが楽しいなと思って。
おいおいわしのブックバッカーを見るな
私本棚見られるのすごい恥ずかしいなと思って、
うん、
自分のって思ってたんですけど、ブックマークバーもまあ恥ずかしいな、
うん、これ皆さんどういうことかと言いますと、何でも言いますか、今ビッグスクリーンというアプリで VR ルームを立てて、その中で私が開いている Windows のデスクトップが共有されてるんですね、スクリーンに。
はい、
で、Chrome で今やってるんですけど、その Chrome のブックバックバーを見せてるんですけど、別に見て変なのよ、一個もないやろ。
そうですね、
うん、何やろ、言うてみ気になるの言うたろうか、これやろ、これ
はい、はい、
これ
これなんかまとまらない感じですよね、どうしよう
今でもそう言うけど、まあ検索じゃなくて、そのやっぱりね、チャットで聞くっていうのは地元の人に聞くっていうことやから、今度はここ行くけどどんなんあるっていう電話したり来てるのと一緒でしょ。
うん、
だからそれはアナログチックなんかなと思うんですけど。
確かにね、
うん、 まあでもね、その Google ことによって、その何道を教えてもらったりだとか、ちょっとね、口コミいいところっていうのは分かるから、それ自体は私も否定しないんですけれども、ただインターネットにある情報だけが正しい情報かというのは自分で見極める必要はありますよね。
そうですね。
うん。そこはしっかりと我々やっていきましょう。うちのリスナーさんなんかね、そういうのがリテラシー高い人多いと思いますけれども、やはりその周りでそういうところをね、関心がないといいますか、インターネットの情報が鵜呑みにする人いますから、そういう人にこのそういうのを啓蒙していってもらいたいですね。
はい、
ではですね、タックポッドキャスト第9回もそろそろ終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト第10回は来週9月21日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん、来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
何？
臨
場感あって。
ダイドさん、無駄にスクロールするの先からやめてもらえます
か？すいません、違うんですよ、はい、勝手にスクロールするんですよ、ちょっと触っただけで。
わーわーわー、デバイスのせいです。
うちの Windows パソコンがダメなんですかね。はい、
うわ、これだから Mac ユーザーは。はい。いくよ。続きまして。